株式会社太田事工の岩本純子社長に FM 群馬のスタジオにお越しいただきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
太田事工は精密板金の技術でスーパーのショーケースや病院などで食事を運ぶときに使う配膳車などの製造販売を行っているそうですが、最近はデジタルサイネージのスタンドなども手掛けているそうですね。
はい、太田事工の強みとして設計から組み立て出荷まで一貫している生産体制です。新しいものを作って社会貢献も太田事工の目標としており、消毒スタンドを作ってみました。同じような取り組みで大手商業施設にあるデジタルサイネージ、大きな掲示板の枠のお仕事もさせていただいたり、他社さんとの協業でウォーターサーバーの外装を作ったりもしています。
こうお話があったらいろんなことに、新しいことに果敢にチャレンジしている、
はいはい、
それもきっと太田事工の強みなんですかね。
はい、そうです。
そんな太田事工は岩本社長のお父様が1970年に創業したそうですね。
はい、創業は私の父岩本博氏で、今年で52年目を迎えます。
お父様はどういう形で創業に至ったんですか？
父はもともと神奈川県の秦野市の出身で、神奈川で自動車メーカーに勤めていました。
はい、
でエンジンの設計に携わっていたんですけども、そちらの会社でアメリカやオーストラリアのフォードに長期出張したそうで、そこで金型の技術を知り、はい、その魅力にこう取りつかれたっていう感じで、そこから金型の設計を始めたそうです。
なぜ群馬で創業されたんですか？
金型の設計の方に父が興味を持ち、
はい、
群馬の会社に金型設計をやっている会社があったそうなんですね、当時。でそこに転職をして、そこから太田市に金型設計の事務所を開いたのが太田事工の始まりと言われているんですけども、全く縁もゆかりもないところに神奈川から自分で探して太田に来たっていう話なんですね。
子供の頃お父様の働く姿というのを岩本社長はご覧になっていたんですか？
あ、全く見たこともなくて、家から会社も車で30分ぐらいなので、あのよくある隣に家がっていう形ではなかった感じですね。で父も家では一切仕事の話をせず、母も会社に行ったことがなくて、私もなくてっていう感じで、とにかく無口な父でしたので、もともと話もしなければ仕事の話もしない。で休みの日は仕事の関係もあって留守にしていたり、あとはゴルフに行ったりっていうことで家にはほとんどいませんでした。
家族と過ごす時間が少なか
った。そうですね、もう昭和初期の生まれのお父さんってそうなのかなって思うんですけども、本当に仕事一筋で、後から知ったんですけど、やっぱり社員も家族とよく言っていたそうで、社員を守るためっていうこともあったと思います。
ということは会社を継ぐというお考えは？
あ、全くなかったです。
小さい頃ってどんな夢をお持ちでした？
小さい頃は学校の先生とか、はい、教える何か職業に就いたり、あとは一時期は介護の仕事もいいなって思っていたんですけど、
はい、
大学を日本で卒業した時にどうしても留学したいっていうことをお願いして、じゃあ2年間だけっていう話だったんですけど、まあそろそろ語学学校も終わるなって頃に、どうせならアメリカで経営の資格でも取ってこい、ガチャって終わるまで帰ってくるなって言われて、でそこであれと思ったら多分 MBA のことなんだろうなって思って、そこから慌てて大学院に進む勉強をして学校を探して、で父が2年で終わらせてこいっていうので大慌てで経営の勉強してきたっていう、全く自分では思い描いてなかった留学生活になったんですけども、アメリカで就職したいなっ って思っていたんですよね。でもちょうどテロの時だったので一旦帰ってきなさいっていうことになって、うん、
はい、
で一旦帰ってじゃあもう一回戻ろうかなって思った時にちょっと就職してみろっていうことで あれあれよという間にちょっと、
それは大田事故に就職したんですか？
違うんです。それが MBA が終わる頃にだんだん卒業できるなって見えた頃に、
はい、
まあ、一応父には社交辞令も兼ねて太田事工で働こうかなって言ったんですけど、
社交辞令、
はい、そしたら父も女のお前には会社は告げない無理だ、またガチャって電話切っちゃってそれで、あ、まあちょっとラッキーと思いながら
そうだったんです、
はい、で私ができたらまた海外で働きたいっていう話を両親にしたら、うん、あ、もう海外には出せないと、一人娘だし、うん、海外には出せないって、母ももう海外には行かせたくない、心配だからっていうことがあったらしくて、で父も出したらもう帰ってこないって思ったみたいで、はい、父に履歴書を出しなさいって言われたんですね、
はい、
でもう本当にもう無口な父なんで、どうしてって聞いたら怒ると思ったんで一応履歴書、本当にそうなんです、なんか星ヒューマのお父さんみたいな、じゃあちゃぶ台返しのそういう、そうなんです、そうなんです、だから何か聞き返すと怒られる、でもうんってなるんで、とりあえず履歴書を出したら、その日帰ってきて1週間後に神奈川の天田に面接に行けでと思ったんですけど、まあそこでちょっと逆らうのもなって、留学の軍資金も出してもらったんでとりあえずじゃあ面接に行こうと思ったら、もうやっぱりすぐ決まってしまって、で神奈川の伊勢原にある金属機械メーカーの天田っていう会社なんですけども、太田事工が使っている機械は全部天田の機械で、まあいわゆる縁故入社っていう感じで、お客さんの2世っていうことで勤めたんですけども、はい、
その就職をした天田ではどのようなことを学ばれました？
はい、天田では、うん、マーケティングの勉強をさせていただいたり、
はい、
国内と海外の事業の方も携わらせてもらったので、いわゆる板金についての勉強はたくさんしてきました。で父の会社自体を全く知らなかったし、どういうものを作っているのかっていうのも、うん、実は天田で働き始めて、
はい、
海外事業部で働いている時に海外のお客様を日本のお客さんに連れていく工場見学で行ったのが初めてだったんですね。でそこで初めて働く父を見ました。
どんな印象をお持ちになりました？
いや、もうびっくりしましたよね。なんかこんな大きい工場で、父さん一代でこんなにすごいこと成し遂げたんだって思いながらも、まだ継ぐなんていうことは毛頭考えてもなかったです。
そんな岩本社長が去年ですよね、
はい、
9月に社長に就任したということなんですが、
はい、
そこからどういうご経緯で事業承継しようという流れになっていたんですか？です、ね、
まあ、生涯現役を貫こうと思っていた父が急に3年前に倒れて、はい、で社員の皆さんで切り盛りをしてくださっていたんですけども、うん、まあ、社長不在ということで社員の方もちょっと将来の太田事故に対して不安が募っていたり、うん、まあ、離職もあったり、はい、でまた取引先との信頼関係もあって、まあ私がちょっと会社に携わるようになってたくさん問題を抱えていることが分かって、うん、でまあ長く太田事工で働いてくださっている社員の方と話をし、うん、たくさん相談をして、やはりここは岩本の名がある人間が継いだ方がいいんじゃないかっていうことになり、会社を継ぐことにしました。
そこまでの決断に至るまではどんな心境でした？
そうですね、で私も東京に住んでいるのと、 小学校5年生の男の子、3年生の女の子、当時はまだ4歳だった次男がいるので、まあ、これから子育てに専念しながら英語を使った仕事をアルバイトでも何でもいいからやろうかなって思っていたり、当時オリンピックの通訳を募集していたんでそれに申し込んだりして、そっちに気持ちがいっていたのでちょっとって思ったんですけど、まあ一番んって思ったのは、長男の息子の亮がすごくしっかりしている子で、何でも私は相談して、ちょっとこのままだと寮の大好きなジージの会社が危なくなるから、ママが会社のついで社員の人の生活も守ろうと思うけど寮はどう思うって聞いたら、ずっと黙って聞いて、でまあ寮ちゃんはママのいろいろ大変なことを見てきたんだけど、今ママのこの大変な状況を聞いてくれて、相談に乗ってくれて、ママの味方になってくれる人が一人でもいるんだったら、りょうちゃんは応援する、でりょうちゃんたちのことは心配いらないから、ママは社長をやってじいじの会社続けてほしいって9歳の子が言ったんですよね。もう涙が出ちゃうんですけど、
背中を押してくれてのが息子
さん、そうですね、はい、
9歳の当時、
9歳の当時でもジージのことが大好きで尊敬してるから、もうママは守ってねっていう
おじいちゃんのところまでそのお気持ちもう届いてます ね、
きっとね、そうだといいんですけど、ね、はい、
はい、この後は社長に就任してからのお話も伺っていきますが、その前に1曲お届けしましょう。リクエスト曲はどのような曲でしょう。
はい、同じく群馬県出身の岡田光輝さんって To Be Continued っていうバンドのボーカルさんなんですけども、岡田さんのファンを大学生の時からしていて、ぜひ流してほしいなと思って To Be Continued の君だけを見ていた、お願いします。